クリスマスおめでとうございます。イエス様のご降誕を喜び、共にクリスマスの礼拝を捧げることのできる恵みを感謝いたします。今日はマタイの福音書2章1節から12節を見てまいりましょう。クリスマスの出来事の最後の記事です。東の国の博士たちがユダヤに生まれた新しい王様に会いたいとエルサレムのヘロデ王を訪ねてきました。博士たちはかつてユダヤ民族が70年間強制移住をさせられていたバビロン帝国であった地域から来たものと考えられます。現在のイラクの国あたりかと思いますが、距離的にはおそらく東京あたりから下関くらいと考えます。ラクダに乗ってか徒歩でやってきたことになります。彼らは天文学と星占いの研究者で、ユダヤ教についても知っており、自分たちの星の研究の結果、ユダヤに新しい王様が生まれたと判断し、新しい王となる幼子がいるに違いないとエルサレムのヘロデ王のところにはるばる訪ねてきました。ところが博士たちの話を聞いたヘロデ王は、自分の家に幼子は生まれていなかったので、別の家系に新しい王となるべき幼子が生まれて自分の王位を脅かすようになると思い、心中穏やかではなくなりました。そこでヘロデ王は祭司長たちや学者たちに、キリストはどこで生まれるのかと問いただして、旧約聖書ミカ書5章2節からベツレヘムで生まれることを知りました。そして博士たちから新しい王の星が出る時間を聞き出し、行って幼子のことを詳しく調べ知らせてもらいたい、私も行って拝むからと頼みました。しかしヘロデ王のこの言葉は本心ではありませんでした。彼がその直後にベツレヘムの2歳以下の男の子をすべて殺したことからわかるように、自分の王位を脅かす新しい王となる幼子を殺そうと計画していたのです。博士たちは王の言ったことを聞いてベツレヘムに出かけると、東の方で見た星が彼らを先導し幼子のいる場所に進んでいき、そこでとどまりました。その星を見た博士たちはこの上もなく喜び、幼子のイエス様に会い、ひれ伏して拝み、遠路はるばる持参したお祝いの品物、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げました。博士たちは幼子イエス様に会ってから夢で神様からヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、来た道とは別な道から自分の国へ帰っていきました。ところで博士たちはなぜ遠いところからユダヤ人の新しい王を訪ねてきたのでしょうか。それは博士たちが、私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたとヘロデ王に告げているように、自分たちの星の研究と彼らの国で言い伝えられていたユダヤ人の王の誕生の予言を知っていたので、長い時間をかけてやってきたのです。さて博士たちは幼子イエス様に出会ってどのように変わったのでしょうか。聖書に彼らの変化が記されています。博士たちが幼子を探してベツレヘムに来た時には、帰りはエルサレムに戻り、ヘロデ王から頼まれていたので、ヘロデ王に幼子について知ったことを詳しく報告するつもりでした。けれども夢で神様からヘロデのところへ戻るなという戒めを受けると、彼らは 別な道から自分の国に帰っていったのです。ハカスたちはヘロデ王の言葉よりも神様から示された言葉に従って行動したのです。彼らはなぜヘロデ王のところへ戻ってはいけないのか理由を知らされていませんでした。戻ってはいけない理由は分かりませんでしたが、神様から教えられた通りに別な道を通って帰ったのです。自分の知識や経験、人からの助言なども大切ですが、私たちが救い主であるイエス様と出会って、イエス様と共に歩む人となるとき、神様からの言葉に従うことが最優先になります。私たちにとって神様の言葉である聖書の言葉に聞いて従って歩むことが一番大切なことなのです。イエス様はルカの福音書6章47-48節でこのように語られています。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたから、びくともしませんでした。イエス様は、ご自分の言葉を聞いて行う人は、岩の上に土台を据えて家を建てる人に似ていると言われました。人は自分を中心として自分の知識や経験、人のアドバイスなどに従って歩む人と、神様を中心にして神様の言葉に聞き従って歩む人に分けることができます。順風満帆な時には両者の違いは分からないかもしれませんけれども、思いもよらない苦難の嵐の中を通るとき、私たちの歩みが何を中心にして生きているかがはっきりと分かるようになります。私は自分の判断や経験ではどうしてよいか分からないときに人からの助言をいただいたりすることがありますけれども、まず神様の御心を知ろうとして聖書を開いて御言葉に聞こうとします。不安や心配で迷ったり混沌としている思考も御言葉に聞いていくときに徐々に道が示されてきて平安が与えられます。そしてその時に示された御言葉に従って歩んできた道は私にとって安心して進める道でした。イエス様の言葉を聞いて行う人は人生の嵐の中を守られて歩むことができると約束されています。皆様も人生の途上でお一人お一人イエス様との出会いを与えられ、身元に引き寄せられて主と共に歩まれて今に至っておられます。イエス様のご降誕を喜びお祝いをするクリスマスの時、今一度静まってイエス様の御言葉をじっくり味わい、神様の深い愛に思いを馳せて感謝しましょう。そして新しい年に向けて御言葉に従って歩むことの大切さと、その歩みに現れる主イエス様の大いなる恵みと祝福に期待し、新たな一歩を踏み出してまいりましょう。先週から雪が舞う寒い日々となっています。皆様の年末の残された日々の生活が守られ、今週の歩みが祝福されますようにお祈りをいたします。お祈りをいたします。天におられる私たちの父なる神様、イエス様のご降誕に表された神様の深い恵みを覚えて、あなたの尊い皆を褒めたたえます。先週一週間私たちの歩みを守り導いてくださったことを覚えて感謝をいたします。 人生の途上でイエス様と出会い、イエス様に引き寄せられたものとして、イエス様の御言葉に聞き従って歩んでいきたいと願っています。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福してください。試練の中にある人を顧みて励まし、助けをお与えください。病を得ている方々を顧みて癒し、健やかにしてください。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊との親しき交わりが回収一人一人の上に今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。